山に入れなくなった話。第8話。俺が目を覚ましたのは除霊の翌日だったらしい。点滴がされていなかったのはただ単に眠っていただけだったからだ。伊賀の徳子に続いて娘の和美もやられた。もう伊賀の案はなくなるかもしれないと笠根さんは言った。そして手を引きたいとも。正直言って私にできることはもう何も見当たりません。いや、本山に連絡するくらいはできますが、それでも解決するかどうかって感じです。それほど伊賀野さんたちはすごかった。これ以上何かしても被害を増やすだけのような。ああ、すいません、前田さんに言うことじゃなかった、申し訳ない。笠根さんと外の喫茶店に移動して窓際の席に座り、今後のことを話し合っている時にそう言われた。ああ、いや、分かってます。できる限りのことはします。それはお約束します。ですがそれ以上何かできるわけでもないのに前田さんの近くにいるのはただ危険に身をさらしているのと変わりませんから。いや、でも言葉が出てこない。何を考えたらいいのかわからなかった。頭の中は真っ白だと同時に真っ黒だ。思考が渦を巻き、形になる前に違う思考に押し流される。焦りや恐怖や期待や絶望が頭の中で荒れ狂っている。そして後に残るのは絶望しかない。終わりだ、何もかも。お札やお守り、お寺に坊さんに霊媒師、全部ダメだった。これ以上何を頼れというのか。神社か。あの時代々木八幡宮には行くことすらできなかった。それはあの霊が神社を嫌がってるからか。いや、でもしかし着地点を見つけられないまま思考が空回りする。笠根さんに何か言わなければと顔を上げるが、何を言ったらいいのかわからない。窓の外に目を向けようとした時、見てしまった。笠根さんの後ろに座る女性、離れた席に座っているが遮るものがないのでどんな人物なのかよくわかる。こちらに向いてうつむき加減で座っているその姿を見てひっと声を上げた。前田さん？木崎美香だ。なんで、なぜ木崎さんが生きてる？客？いや、何も飲んでない。じゃあなぜ、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで。前田さん？冷や汗が吹き出してくる。呼吸ができない。心臓の音が聞こえる。うるさいぐらいだ。前田さん！突然手首をつかまれて飛び上がった。前田さん、無理だとは思いますが、どうか落ち着いて。何か見えるんですか？笠根さんが厳しい顔をして俺を見ている。笠根さんの向こうにいる木崎美香を見る。木崎美香はうつむいて動かない。俺の視線を追って笠根さんも振り返る。何も見えません。誰もいません。前田さん、何が見えてるんですか？嘘だろ。そんな、木崎さんがそこに見えない。見えないの？あな と見える人でしょう。じゃあそれは、そこにいるのは前田さん。笠根さんが手首を強く揺すった。
うん、
言葉が出ない。笠根さんを見るも、どうしても後ろの木崎美香が気になってしまう。
前田さん、何が見えるんです？
木崎さんが。
笠根さんが手を引っ込める。後ろを振り返ってキョロキョロしてからこちらに向き直る。
何も見えません。
顔が真っ青だ。口元にタバコを運ぶ手がかすかに震えている。
前田さん、正直言ってもう手遅れだ。打つ手がないと言ってもいい。
なぜ、なんでそんなことを言うんだ。
もうこうなったらあとは気の持ちようです。あれを抱えて生きていくしかない。いつか必ず解決が見つかる。その日まで耐えるんです。できますね？
いや、無理でしょう。死んじゃうよ。その前に適当なこと言うなよ。
前田さん、あまり勧誘めいたことは言いたくないんですが、仏門に入って仏様のそばで生きてみませんか？そうすればもしかすると。
思わず叫んでいた。頭を抱えて机に突っ伏すようにして叫んだはずだったが、口から漏れたのはかすれたようなうめきだけだった。と規則的に空気が移動する音が聞こえる。
ピッピッピッ
と同じように規則的に電子音が鳴っている。伊賀野さんは顔に酸素マスクをつけ、全身に点滴を受けているひどいありさまだった。集中治療室で治療を受けている伊賀野さんのそばに立つ。顔を包帯でぐるぐる巻かれて痛々しい。俺の除霊でこうなった。彼女にも因縁や動機があったのは間違いないが、それでもどうにも後ろめたい気持ちになってしまう。退院する前にどうしても会っておきたくて斉藤さんに手を回してもらった。伊賀野さんは眠っているようだったが、俺が入ってきたのに気づいて目を開けた。
シュッシュッ
という音に合わせて酸素マスクが曇る。生きている。ひどいありさまではあったが、それでも伊賀野さんは生きている。すいませんでした、こんなことになって。何と言えばいいのか分からず、どうにかそれだけ言葉にした。
江田さん。
伊賀野さんが何かをつぶやく。口元に顔を寄せる。
江田さん、ごめんなさい。私、行くって。ごめん。
伊賀野さんは泣かなかった。悔しそうに顔をしかめて、謝罪の言葉さえ口にして。それでも伊賀野さんは涙を見せなかった。強い人だと思った。
大丈夫です。まだまだ諦めませんよ。なんとかしてみますって。
そう言って無理やり笑ってみせる。伊賀野さんが目を細めた。
角 何かを言っている。再び顔を寄せる。
カノコメ、いけすかないけど力は強い。私以上はカノだけ。
加納孔明、そいつを頼れということだろう。わかりました。加納さんですね。連絡を取ってみます。大事にしていてください。必ず仇を討ってみせますよ。ぐっと拳を握ってみせる。伊賀野さんがまた目を細めた。俺は集中治療室を出るまで口元に笑みを浮かべていた。伊賀野さんが見えなくなったところで作り笑いを消す。威勢のいいことを言ったが、俺はもう諦めに近い感覚を抱いていた。斉藤さんの紹介から始まって、笠根さん、伊賀野さんと来て、加納孔明で3人目だ。紹介で事態は全く良くなっていない。むしろあれのヤバさが身に染みて分かっただけだ。今のところ俺には大した怪我はない。肩に泥を盛られ、お守りを捨てられ、自転車にはねられ、病室で腕をつかまれたぐらいだ。そして今も廊下の先で木崎美香が俺を見ているぐらいだ。これ以上事態が悪くならないのであれば、諦めるのも仕方ないかもしれない。そう考えては見るものの、事態が悪くならない保証などどこにもない。むしろあれが俺を狙ってきたのである以上、邪魔者がいなくなれば今度こそ俺の命を奪いに来る可能性の方が高いだろう。一応加納孔明に連絡してみるか。ダメなら死の。殺されるくらいならせめて自分で死んでやるわ。木崎美香の横を通り過ぎるとき、そうつぶやいてみた。クックと木崎美香の姿をした。それが笑った。加納孔明ですね。名前は聞いたことがあります。病院の外で待ってくれていた笠根さんに加納孔明のことを聞いてみた。笠根さんは黙って消えることなく待ってくれていた。加納孔明のことも知っているという。伊賀野さんから言われたんです。多分そいつに頼れってことですよね。と笠根さんはうなった。正直どこで名前を聞いたのか忘れたぐらいでして、詳しいことは何一つわからんですな。スマホを取り出す。加納孔明で検索すると公式ブログが出てきた。伊賀の徳子といい、加納孔明といい、霊媒師はホームページよりブログなのだろうか、などとくだらないことを考えながら目的のものを探す。あった。見つけた電話番号をタップすると電話をかけるかどうかの確認が液晶に表示される。迷うことなく電話をかける。数コールしてあっさりとつながった。
はい、加納心霊研究所です。
電話に出たのは若い女性の声だった。伊賀野さんの紹介でお電話をしたのですが、加納先生はいらっしゃいますでしょうか。
はい、本日は事務所におりますが、どのようなご用件でしょうか。
私の 霊関係で、あの伊賀野さんから紹介されまして。
はい、心霊関係のトラブルのご相談ですね。
ええ、そうです。はい、
そうしましたらその旨お伝えしておきますので少々お待ちください。
あ、はい、お願いします。当たり前なのだろうが、ものすごく手慣れている。重ねさんに繋いでくれるみたいですと伝える。しばらくして保留の音楽がやみ、男の声がスマホから聞こえてきた。
もしもし、お電話変わりました。加納と申します。
低い声、年齢までは判然としないが、結構なおっさんだろうと思った。
ああ、はじめまして。私、前田と言いまして、伊賀野さんからご紹介をいただいて、お電話させていただいたのですが、どうにもしどろもどろになってしまう。緊張しているのだろうか。
伊賀野さんというのは、伊賀野庵の伊賀野さん。
はい、そうです。
娘さんの方ですよね。
そうです。
うん、どんなご用件です？
俺は簡単に今までの経緯を説明した。先ほど伊賀野さんから可能を頼れと言われたところまで説明すると、なるほどとため息をつかれた。
伊賀野のお嬢さんがやられたとなると私でも危険ですな。あなたそんな厄介な霊に疲れるなんて相当悪いことをした。
いえ、ただビデオで見ただけなんです。本当です。
ムーと加納がうめくのが聞こえた。まあもちろんこちらで何とかしろというのであれば、伊賀野さんのこともあるし何とかしますがね。
明らかにやりたくないのが伝わってくる。
とりあえず相談ということでお待ちしておりますから、今日こちらにいらっしゃい。
ああ、はい、ありがとうございます。
もちろんこれは仕事として相談をお受けするということなので、相談料は規定の料金をいただくことになります。よろしいですな？
あ、はい、おいくらでしょうか？
相談の場合は一律で20万円です。
はい。
え、
それって？
あなたこういう相談初めて？弁護士さんでも相談するのにお金かかるでしょう。私らの場合も同様ですよ。
わかりました。20万ですね。
はい、それではお待ちしております。
コンビニでお金を下ろして加納の心霊研究所へ向かう。研究所という名の加納邸は渋谷から少し離れた高級住宅地の中にあった。
うひゃー、こりゃすごい。
加納の豪邸を見た重ねさんが間抜けな声を上げた。加納心霊研究所と書かれたバカでかい表札の横にある呼び鈴を押す。インターフォン越しに先ほどと同じ女性の声が聞こえる。
先ほど電話した前田ですと名乗ると、カチャリと音がして門扉が開いた。
門扉をくぐるとさらに10メートルほどの石畳があり、その先に屋敷がある。屋敷の前まで行くとドアが開き、中から若い女性が出てきた。
お待ちしておりました。中へどうぞ。
にこやかにそう言って中へ通される。あまりにもステレオタイプな和風の大豪邸に面食らいつつ応接前と通され、
バカでかいソファーに座る。女性が出ていくのと同時に、大柄な和装の男性が部屋に入ってきた。これが加納孔明か。笠根さんよりは背が低いものの、でっぷりと太って圧力がすごい。肩まで伸ばした白髪混じりの髪をオールバックに撫でつけ、眼力鋭くこちらを射抜くように見る目つきは、猛禽類か肉食獣のようだ。貝原雄山かよと心の中でつぶやいた。可能です、どうぞお座りください。威厳たっぷりにそう言って、可能は俺たちの対面に腰を下ろした。前田です、よろしくお願いします。ああ、これ相談料です。支払いのタイミングがよくわからなかったので、持参した20万円を封筒のまま加納の前に置く。加納は封筒を確認もせずに、はい結構ですと言った。そして俺は今まで何度もした説明を一から加納に繰り返した。笠根さんのスマホ動画も見せつつ、あれの正体を考察する。今までと同じように質疑応答があり、それから加納の所感を聞く。まずあなたについているものは極めて厄介で危険な例ですな。伊賀野のお嬢さんは跳ねっ返りだが腕は確かだ。お母さんが亡くなった後、私のところにも何度も来ましたよ。荒行も積んで乗りに乗ってる今なら、霊媒師としての力は日本でも有数でしょうな。加納は大きな目をさらにむき出した。その伊賀野のお嬢さんが失敗したとなると、これは通常通りのやり方では何ともならんでしょう。相当な覚悟と装備で臨まにゃならん。当然報酬もそれなりになりますな。
全部でおいくらに？
着手金として1000万。成功報酬としてさらに1000万。実費は別途いただきます。
あ？
高いと思われますかな。私も命を懸けて払うんです。それで高いと思われるなら、ご自分で何とかなさったらいい。
そこから先は覚えていない。どう考えても無理な金額で、俺は早々に諦めた。
親に頼ってもそんな金額持ってるはずないし、故郷も捨ててきたようなもんで頼れる親戚もいない。いたとしても、あの貧しい町でどれほどの財産があるというのか。もしも頼れる相手がいたとしても、霊媒師に払うから2000万貸してくれなどと言ったら、鼻で笑われるか説教されるのがオチだ。昼下がりの道玄坂を渋谷駅方面。笠根さんと別れた俺は背中に木崎美香をおぶって歩いてる。正確にはおぶってなどいない。背中に感じる重さはないし、年頃の女性をおぶるために手を回しているドキドキなんかあるわけない。そもそも手を回してもいない。両手はポケットに突っ込んでいる。ただ、頭の後ろでクスクス笑う気持ちの悪いこの女を、できる限り無視するために周りの景色を一つ一つ目に焼き付けているだけだ。頭は働かない。感情も動かず、心の中は驚くほど静かだ。渋谷の街を歩きながら俺は、自分の命が2000万で消えるのかとぼんやり考えていた。
以上、山に入れなくなった話第8話でございました。